恵みをいただく御言葉は第二歴代史28章22節から27節です。第二歴代史28章22節から27節、はじめに22節をお読みいたします。アッシリアの王が彼を悩ました時、このアハズ王はますます主に対して不信の罪を犯した。それではお祈りをいたします。私たちを愛したもうた我らの主イエス様、あなたを褒めたたえます。今御言葉であられるあなた、あなたそのものを今この時我らはいただきます。どうか我らを開いてください。天に対し、あなた御胸に対し、我らの心が霊が開かれた状態となり、耳を開き、そして取り次ぐしもべの唇を開いてください。これからのすべてをただイエス様、あなたのその支配にお委ねいたします。ただ、御霊が諸教会に語り継げようと言われる御言葉を聞くことができますように導いてください。すべてをあなたにお委ねして、我らの主、イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。この、アハズ王という、ね、イスラエルの中において非常に悪い王様、ちょっと詳しく見ております、というのは、このアハズ王のこの時代について、ね、並行箇所が2箇所、ね、もう2箇所あるからですね、一つは列王記、もう一つはイザヤ書ですから、この時代について聖書は、3つの視点から、書かれてあるわけです。聖書がそのようにして、3つの視点から、見ているからには、重要な私たちが、ね、知るべき、教えや戒めが、ね、宝が隠されているからですね。アシリア王の王が彼を悩ましたとき、そうです。このアハズ王は、主により頼むべき時に、ね、静かに落ち着いて信頼 しなさいと主の預言者、ね、イザヤから言われていたにもかかわらず、それをしないで、彼らアシリアの方に、ね、もうそそそと出ていて、それで、ね、そちらの方をより頼むんですね。主から印を求めなさいってイザヤから言われたとき、このアハズは、私は主を求めません、神を、ね、試みるということをしませんと、ね、イザヤ書の7章、ね、昨日開いた箇所において、言ってたんですけども、けれども結局それが主を悩ますということ、ね、主を煩わせることという、主に聞かない、主に期待しない、主が、ね、これこれしなさいと言われても私はしませんと何か言い訳ぶった、ね、ことを取り付けて、ね、言うこと、これは主を煩わすことです。で、ね、アハズ王、私は主を試みません、ね、それへりくだった態度や主を敬う心から言ったのではないんです。そうです。その直後にアシリアに助けを求めていったからには主に対する敬いがそもそもなかったんです、彼には、ね、でそれで結局アシリアに、助けを求めていくんですけども、でさらにですね、預言者イザヤに、さらに主の言葉が、ね、下されます。イザヤ書の今日は8章を、開きたいんですけども、8章のですね、5節から のところですね。イザヤ書の8章の5節からまず10節のところ、主はさらに続けて私に仰せられた。この民は緩やかに流れるシロア派の水をないがしろにして、レチンとレマリアの子を喜んでいる。ここでですね、レチンとレマリアの子、これ要するにですね、このね、北イスラエル王国と、また、 アラムの王のことですね、北イスラエル王国の王、それから、ね、アラムの王、この2つの国が、ね、南ユダ王国、ね、自分の国をアハズの国を攻めてきたけれども、預言者イザヤの言った通りに、ね、まあ、それはその2つの王国は、ね、やがて自滅していく、滅んでいく、ね、北イスラエル王国はアッシリアに滅ぼされる、それから、ね、アラムにしても、これは、滅ぼされてしまいました。でそのことについてあなた方は喜んでる、ね、アラ、あのアハブ、この、ね、南ユダ王国の王、アハズは、ね、あなた方はあの北の2つの王国が、ね、自滅したことを喜んでいる、ね、しかし、ねね、違うんですね、7節、それゆえ見よ、主はあの強く水かさの多いユーフラテス川の水、アッシリアの王とそのすべての栄光を彼らの上にあふれさせる。それはすべての運河にあふれ、すべての包みを越え、ユダに流れ込み、押し流して進み、首にまで達する。インマヌエル、その広げた翼はあなたの国の幅いっぱいに広がる。国々の民よ、打ち破られてわななけ、遠く離れたすべての国々よ、耳を傾けよ、腰に帯をしてわななけ、腰に帯をしてわななけ、計り事を立てよ、しかしそれは破られる、申し出をせよ、しかしそれはならない、神が私たちと共におられるからだ。アーメン。ここの、ヘブライ語ではインマヌエルという言葉が8節に出てき、そして10節に出てきます。10節の最後、神が私たちと共におられる、日本語で書いてあるんですけども、これインマヌエルです。ヘブライ語でインマヌエル、主が共にいてくださる、これ私たちにとっては希望ですね。神の民はインマヌエル、主が共にいますよ、だから恐れることありませんよということを言ってるんですけど、しかしここではですね、恐れ、わななけとか、ね、恐れなさいと言ってます。全くね、平和、シャロムとは逆の状態になるからね、わななけ、ね、恐れなさい。ね、インマヌエルという言葉が、ね、この今お読みした短い説の中に 2回も出てくるのに、なんで、ね、平和とは逆のような、ね、状態であるのか。それはこの、ね、6節にありますね。この民は緩やかに流れる白葉の水をないがしろにして、この白葉の水、これですね、イスラエルの王ソロモンが油を注がれて王となったところです。それで、シロアムの池とも言われております、この白葉の水。で、要するにですね、イスラエルの王が建てられた、そしてイスラエルにの王を王としてくださった主をないがしろにして、でそれで、この、アハズを、自分がアシリアの王に頼んで、でアシリアの王に、言ったところ、もう私はあなたのしもべです、ね、あなたの子です、ね、そういうふうに言って、もう人々から金銀徴収して、アシリアに貢ぎ物を納めたところ、アシリアの王がですね、このアラムの王を、滅ぼした。で、それでそのことを喜んでる、ね。主を捨てて、主がこうしなさいと言われたことを捨てて、自分で勝手に突っ走って、その突っ走りが一見すると成功したかのように見えて、でそうしてこの、ね、レティンとレマリアの子のことを喜んでる、ね、それゆえ、ね、見よ、主はあなた方にアッシリアをあふれさせる、ね、もう喉元まで来て、もうどうしようにもならなくなるということを、ね、予言してるんですね。インマヌエル、主が共におられる、これは、主を捨て去る者に対して、インマヌエルはですね、もう喉首まで達するほどの恐ろしい災いが、ね、覆い尽くす、そのことを意味します。破節で、ね、ユダに流れ込み、押し流して進み、首にまで達する。インマヌエル、その広げた翼は、あなたの国の幅いっぱいに広がる。これ、私たち、イエス様をより頼んで、いるキリスト者にとっては、ね、このインマヌエルの広げた翼が いっぱいに広がる、これは慰めであり、ね、本当に私たちの心を勇気づける言葉ではありますが、しかし主を捨て去る者にとってはインマヌエル、その広げた翼は苦しみが溢れてくる翼になってしまうわけです。このインマヌエルという言葉は、主が共にいますという言葉、これは主のためにとっては幸いですが、しかし主をないがしろにして主に対して失礼なことをする者に対しては主が共におられるということは、裁きの主が共にいるという、恐ろしい、全く逆の意味になってしまうわけです。歴代史に戻りまして、アハズ王、アッシリアが、彼を悩ました。そしてそうしたらアハズ王はますます主に対して不信の罪を犯していきます。23節からお読みしますけれども、どう不信の罪を犯していたのか、もうアッシリアにお願いしたら、アッシリア最初言うことを聞いてくれたけれども、その後ですね、もうずっとゆすりたかりが続くんですね。もっと出せ、もっと出せって、もっと絞れば出るだろうって、これが、悪者の考え方で、アッシリアはイスラエルにもっと出すように、きつくして言ったんですけども、そしたら、アハズ王、もう本当にそれに懲りて死に立ち返ったかというと、真逆のことをするんですね。この23節から。彼は自分を撃ったダマスコの神々に生贄を捧げていた。アラムの王たちの神々は彼らを助けている。この神々に私も生贄を捧げよう。そうすれば私を助けてくれるだろう。この神々が彼を、また全イスラエルをつまずかせるものとなった。次でアハズは神の宮の器具を集めた。彼は神の宮の器具を断ち切ってから、主の宮を閉じ、エルサレムの町角の至るところに祭壇を作った。ユダの町という町にはすべて他の神々に香を焚くため、高きところを作り、彼の父祖の神、主の怒りを引き起こした。彼のその他の業績と彼のすべての行いは、最初から最後まで、ユダとイスラエルの王たちの書にまさしく記されている。アハズは彼の先祖たちと共に眠り、人々は彼をエルサレムの町に葬った。彼をイスラエルの王たちの墓に運び入れなかったからである。彼の子、ヒゼキヤが代わって王となった。アメン。もうこのアッシリアに、いじめられる、絞り取られるということが、ますますなされていた。そうしたらですね、この自分を撃った、ダマスコの神々に生贄を捧げて、もうこのアラムの王たちの神々は彼を助けているって、この神々に私も生贄を捧げようって、要するにですね、彼にとっては誰でもよかったんです。助けてくれるならアシリアでもいい、アラムの神々でもいい、主、イスラエルの神主でもいい。けれどもイスラエルの神主に対してはどういうわけか、このアハズ王は期待しない、信頼しない。そしてこういうふうに言われても、そそくさとそれとは逆方向のことをする、なんでこういうことが起こるのか、これですね、結構、要するに自分が助かれば、どの神でもいいんだ、ブッダでもいい、アラでもいい、キリストでもいい、何でもいい、そういうふうな考えなんですね。このアッシリアの王、もう本当に、悪どい暴走族の、その、アンちゃんみたいな、もう暴力を、また自分が悪であるということを、それを、頼みの綱にして、でそれで鳴り響かせている。でそれで、アハズ王は、それをかっこいいと、思って、でそれで自分も、この悪の力に頼れば、もっと強くなるんだと思って頼ってみたら、その、悪の力は自分を苦しめることになった。そしたら、彼、主に立ち返れば良いものを、もっと、悪の力に頼んでいった。で、彼ですね、このアシリアの王に、詣でるときに、 ダマスコの、その、神々の詳細な図面を取り寄せる、それを書いてですね、で、それでそれをイスラエルに作らせるという、その記述が、列王記の方にあります。列王記の16章なんですけども、この間は列王記16章の、この間も開いたんですけども、第2列王記、16章の10節から、10節からのところですね、10節から16節までのところをお読みします。アハズ王がアッシリアの王ティグラテピレセルに会うためダマスコに行った時、ダマスコにある祭壇を見た。するとアハズ王は詳細な作り方のついた祭壇の図面とその模型を祭司ウリアに送った。祭司ウリアはアハズ王がダマスコから送ったものそっくりの祭壇を築いた。祭司ウリアはアハズ王がダマスコから帰ってくるまでにそのようにした。王はダマスコから帰ってきた。その祭壇を見て王は祭壇に近づき、その上で生贄を捧げた。彼は全焼の生贄と穀物の捧げ物の塔を焼いて煙にし、注ぎの捧げ物を注ぎ、自分のための和解の生贄の血をこの祭壇の上に振りかけた。主の前にあった聖堂の祭壇は神殿の前から、すなわちこの祭壇と主の神殿との間から持ってきて、この祭壇の北側に据えた。それからアハズ王は祭司ウリアに命じて言った。朝の全焼の生贄と夕方の穀物の捧げ物、また王の全焼の生贄と穀物の捧げ物、すべてのこの国の人々の全焼の生贄等とその穀物の捧げ物並びに、これらに添える注ぎの捧げ物をこの大祭壇の上で焼いて煙にしなさい。また全焼の生贄の血と他の生贄の血はすべてこの祭壇の上に振りかけなければならない。聖堂の祭壇は私が伺いを立てるためである。祭司ウリアはすべてアハズ王が命じた通りに行った。もうですから、このダマスコにアハズ王が行ったアシリアの王ティグラッピレセルに会うために、もうですからアシリアに対してもうへつらうために行った時にダマスコに行ったんですけど、しかしそのダマスコに何かご立派な見た感じかっこいい祭壇があるんですね。でそれでアハズ王は、ね、それを、ね、もう調べて図面に書き記して、ね、その模型まで作って、この祭司ウリアに、ね、送って、でそれでそれを作らせる。でそれで、ね、それが、ね、イスラエルにこのアハズ王が帰るまでにできている完成していたのを、ね、それを見て、もう早速その前で、ね、こう焚いて節を噛むんですね。見た目がなんかかっこよさそうな、ね、そういうもの、これ人は惑わされます。キリスト者、ね、神の民は見えない神を信頼してそして生きていくものですけども、ですから目に見えるですね、何か大祭壇のような、ね、そういうもの、それを見ると、おーってなって、こちらの方が力がありそうな、ご利益がありそうな、ね、そういうふうに思うんですね。そして、彼は、もうイスラエルの中で、ね、代々その、ね、神殿の中の、神殿の庭の配置、ね、もう、東の方に門があって、その、ところに、入り口のと、その聖所の間に、祭壇があって、それをですね、その配置を崩して、で、それで、この彼がダマスコで見たあのね、大祭壇を、それをそこにね、据えて、そしてその北の方に、今まであった、本来主に捧げるべき祭壇を、その場所を移して、そちらの方を自分用のプライベートの祭壇に、ね、配置してしまうんですね。で、それで、この15節のところで、この祭司ウリアに対して、ね、朝夕の、 生贄捧げ物、それはこの大祭壇の上で焼いて煙にしなさい、煙にしなさい、書いてあります。大祭壇、キングジェームズバージョンではグレートオルターと言います。ですから主があのソロモンの時代に、ね、据えられた、その主の命じられた通りの祭壇、これはですね小祭壇とみなして、でそれで自分が勝手に作ったダマスコ流の祭壇を大祭壇、グレート、ね、オルターにして、でそれでこちらの方に今度から生贄を捧げなさい、そういうふうにですね主の言葉に混ぜ物をして変えてしまうんですね。礼拝の形態を、礼拝の形態を捧げたのみならず捧げる先を変えてしまいました。イスラエルの神である主を、主に対して捧げることをしない、むしろ別の神々、このダマスコの神々、このダマスコの神に拝んでいる者が何かご利益を被っている、だから私もこのダマスコの神流の祭壇を作って、かっこいいものを作って、そのそちらの方にすれば自分は何かそういうご利益に預かれるのではないかな、ということで主の定めた律法を、ね、変えてしまって、その祭壇の配置も変えて、でそしてさらに、主の宮から器具を集めて、でそれを断ち切って主の宮を閉じてしまって、でそれで主に対する礼拝を捧げることを、このアハス王は人々から取り上げてしまったんですね。それのみならず、エルサレムのいろんな街角のみならず、この南ユダ王国の町々にこの違法の祭壇を築いて、他の神々に光沢ための高きところを作って、でそうして、主に対しての怒りを、主が怒るそのきっかけを作ってしまった、列王記に書いて、歴代史の方に書いてありました。人はですね、目に見えるもの、もう自分が、これで自分が助かるんだったら何でもいいやという思い、主に対する恐れ敬いがない状態だと、主の民はそれによって災いをこむってしまいます。で神の民は特別扱いを受けています。ですから主を捨て去るとするならば、その災いもまた特別に下されてしまうんですね。このアハズを、自分が助かればいいや、自分が祝福されるんだったら何でもいいやということで、このダマスコの祭壇を建てた、暴走族の暴力的な力に最初やり頼んだら、最初それで成功した、ちょっと成功したけれども、その暴走族からもっと、ひどい目にあって絞り取られた。そしたら、彼悔い改めるのではなく、もっと、あの暴走族 のもうこんなハンドルがこんなにもキラキラで、もうスイッチピッて押せばネオンが輝くようなバイク、それを見て、それと全く同じ図面を作って取り寄せて、でそれで自分もそれに乗ってまたがれば何かご利益があるんじゃないか、そんな感じでもっと逆のあさってな、そういう方面に突っ走って、で結局もう、それ以降アハズが何かしたという記述はなく、彼は、先祖たちと共に眠り、人々は彼を王の墓に葬らなかった、エルサレムの町に運び入れた、そういうふうに書いてあります。書いてあるのみです。主を、捨て去る、主を敬わない、自分が良ければ何でもどの神でもいいんだ、そのようなものの行く末路、それは、先祖たちの列に加えられない、むしろ本当にこのイスラエルを悩ましたものとして、この恥ずかしい歴史を残すことになります。私たちは本当に主により頼むということ、皆さんは、大丈夫だと思います。皆さんは、自分さえ良ければ何でも、どの神でもいい、そんなことはないですね。しかしもし自分さえ良ければどの神でもいいんだ、そして世の中の目に見える悪どい力の方により、そちらの方を、立派だと思ってそちらの方に向かって主を捨て去るとするならば、本当に災いに次ぐ災いが、絶えないものです。どうか皆さんは、本当にこの主を恐れ敬って、主の言葉に一切、混ぜ物をすることなく、冒頭で宣言しましたのは、黙示録の22章、18節と19節でしたけども、この預言の書の言葉に け加えるものがあれば、神はこの書に書いてある災いをその人に加えられ、またこの書の予言の言葉に少しでも取り除くものがあれば、神はその書に書いてある命の木と聖なる都からその人の受ける分を取り除かれる。黙示録の22章の18節19節に書いてあります。私たちは御言葉に対しての付き加えも取り除きもしない。ただこの御言葉はそのまま御言葉として、そして敬うべきお方を敬い、そしてこの祝福の王道から外れることなく、このアハズ王のような災いの時代一切経験することなく、主の道に歩んでいく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、あなたを恐れ敬う民がここにおります。本当に私たちはあなたを恐れ敬うことによって、このアハズの道とは全く私たちは関わることなく、本当にあなたにあって進み入った信仰の先人たちのその道に歩み、祝福の王道から外れることなく、何をしても栄えるものでありますように。悪者はそれとは違い、風が吹き飛ばすもみ殻のようです。私たちは御言葉を昼も夜も口ずさみ、その教えを口ずさんでそれを喜びとし、そして何をしても栄える、水路のそばに植わった木のように、時が来れば実を実らせ、その葉は枯れない、そのように栄える私たちでありますように。あなたの御言葉を守り、そしてあらゆる誘惑を退け、そして歩んでいく私たちでありますように、どうか導いてください。あなたが今日示してくださったこれらの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りをします。アーメン。
ハレルヤ、愛する天皇お父様、本当に考えたこともない、身振りがするようなことを、アハズ王が神と人の前で正々堂々とここまでした。この悪どい愚かで極まれない、本当にこの王を私たちは今日見ました。でも主よ、人の中にもこの王の類があります。自分が良くなるんだったら何でもいい、どの神でもいいと、人の良くなった様を見た時、その人が拝むものは何なのかと興味津々、そしてその人が拝むものが突っ走りだったら突っ走りを、その人が拝むものが金だったら金に、その人が拝むものが何なのかをよく見て、それを真似て、その人が上手くなった様を自分にも受け入れよう、持ってこそうとする、その性質が私たちにあります。主よ、人が良くなった様を見てそれを恨めしや、羨ましいということではなく、人の良くなった様を見た時、自分が神と人の前において朽ちなければならないこと、つまずかなければならないこと、失敗が自分に追いかけてくることなどなどを、神の御前において不信の罪を犯して今こんな目に遭っているんだと、それを気づいて主の御前に悔いることをまず思い出す私たちでありますように。主よ、あなたが私たちを助けてください。私たち一人一人がイエス・キリストの御名と血潮と命と栄光によってよく悔いるものでありますように、そしてよく改めるものでありますように、よく主の御名を呼ぶものでありますように。アハズ王のこの忌まわしい類が私たちに一瞬たりともとどまることがありませんように、主よ、あなたが私たちを助けてください。主の御名を呼ぶものとなられますように。悪どいことでこの 聖書に書かれて名を走ることがありませんように、主よ、あなたが私たちを助けてください。主がヨリダの目と預言者を通して声を与えても、悔いることも主に立ち返ることも主を信頼することもしなかったこの悪どい愚かでどうにもならないこのアーズの家に、イスラエルが受けた苦しみ悲しみは計り知れないものです。主よ、このようなリーダーシップが間違えて犯すその罪をそのまま受け入れて、そのままその類に加わることがないように、私たちにはあなたがイエス・キリストを通してこのあらゆる立てられた人を通してしか捧げられなかったあなたの礼拝を撤廃してくださり、十字架以降私たちは単体ではなく一対一の関係を築いて主の前に立つことができますように、リーダーシップが犯す罪に加わって自分も罪を犯すということがないように、私たち一人一人のために幕屋のその幕が裂かれたことを感謝いたします。主よ、私たちは自分自身を見張る力はありません。だから見張ることが正確にできる御言葉を覚えさせてください。そして御言葉をよく覚えて、この御言葉で私たち自身の良し悪しを見張ることができますように、そして御言葉によって自分自身を主の御前に正しく奮い立たせ、そして霊と魔王と思って主の足に口づけし、主の皆を褒めたたえる私たちであられますように、主よ、あなたが祝福してください。今日あなた自身のなされる技を心から感謝いたします。主のなさる技によって私たち一人一人が本当に十字架のその技に入り、主の皆を呼び、そして勝利の道を歩むことができますように、耳が主に捧げられたものとして主と共に歩むことができますように、主を語り玉へしもべ聞きます、そしてついてゆく私たちであられますように、主をあなたが祝福してください。今日あなたのなされるその技を心から感謝して、私たちの王であり主であられるイエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。